皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中でございます。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜でございます。
ね、知床のお船の事件がね、なかなか大変なことになってますよね。
なんか急になんか話題になってきましたね。話題で、あちらの方面の話が
、私たちもこの間の番組でそんなこと言ってたんですけども、もうニュースで結構そういうのが流れちゃってますよね。良くないことなんですけどね。
良くないことなんですけども、あれって船だけの話じゃないですからね。
そうですよね。
いろんな業種のいろんな人が、使っちゃってるという。
そういうことです。
そこら辺まで広げてちょっと話がやってくれると嬉しいなと思うんですけど、
だから今まではまあいいじゃないかって本当は役所方も思ってたのかもしれない、アマチュア無線機だしいいじゃねえかと、でも結局ここに来てアマチュア無線機を使ったから命に関することが出てきちゃったんじゃないかっていうことになったわけですよね。
そうですね。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
最初にメールいただきました。これをご紹介したいと思います。
はい、
はい、県名が近況ですということでいただきましたのは埼玉市の北さん、 JI3AES、 いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。少し間が空きましたが、幸い職場の QSI がありませんでしたので引き続き楽しくやっています。
なるほど。
この前の番組の時ね、4月でしたかね、お仕事で QSI する方もいらっしゃるんじゃないですかねっていう話をしたんですが、まあそれに対するこのメールのことだと思うんですが
ありがとうございます。
今回は QSI はなかったということ、良かったですよね。さて、ゴールデンウィークは東京コンテストに参加いたしました。家の用事があり、そりゃそうだ、みんな家の用事があるんだよ。
そうなんですよ、
普通あるんだよ、家の用事があり、開始から2時間だけ144の電信電話で56局と更新していただいて終わりましたが、耳口腕の良い先落としになりました。職場の QSI はありませんでしたので、また出張ついでにあちこちから電波を出すことができますので、この調子で楽しみます。出先では必ず144430のメインやご当地のレピーターで CQ 出してますので、聞こえましたら呼んでくださいということで、皆さん呼びましょうね。JI3AES の北さんがいろんなところ旅行った時は奏でるとおっしゃってますんで、それから東京コンテストもう5月の、ね、連携では東京コンテストっていうことになってますけども、
はい、
私は随分出てないな最近な。
ゴールデンウィークなんでね。
ゴールデンウィークなんでね。そう、やっぱりね、
どっちのイベントを優先するかなんですよね。
そう
そこですね。
そうですね。私は最近ね、連休は逆に仕事が多く入ってきちゃったんでコンテストが出れなかったなっちゃったんですけど、昔はねやっぱ出て、やっぱり家の用事っていうか家族と出かけることを大切にしながら、そのコンテストの日は何時間か空けるということをやってましたよね。まあそれが普通ですよね。一日中無線室に入れる家族持ちはなかなかいないと思います。
そうです、そうです、
ね。北さんのおっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。さて、もう一つです。 おばんですということでいただきましたのは仙台の、鈴木さん JR7LOS ありがとうございます。
ありがとうございます。
連休の最後の日曜日、ツイッターで JH0PCF 神田 OM のフリー DV 運用中の書き込みを見つけマッチしました。すると初めてデコードに成功しました。ほほ。ツイッターで神田 OM とやり取りしながらバージョンアップリグソフトの設定をして初 QSO にこぎつけました。これまで 100W 機じゃないと更新できないと思っていたので 30W 程度でつながったので驚きでした。また一つアマチュア無線に楽しみ方が増えました。通信いつの間にかリスンレイディオでは QSI を聞けなくなっていました。あそうなんだ。
そうですか。
知らなかったな。リスンレイディオ聞いたことないから分かんない聞けなくすみません。そうです。これ私たちもどうもできないから、
ね、どうもできないですよ、
さてこの、フリー DV ってやつ、知ってます？
これはね、ちょっとごめんなさい、僕勉強不足で知らないんですよ。
私もよく知らなかったんですけども、フリー DV で検索するとすぐにこの神田さんのホームページが出てくるんです。
おっと。
それでこのフリー DV のことをね、詳しく書いてらっしゃいます。
ほう。
それで、いろいろ調べましたら、まあ、SSB とか、うん、まあ、HF の場合は SSB ですね、うん、もしくはあの VU だったら、V とかだったら FM の無線機にこの、コンピューターを介したデジタル変調したものを入れるということみたいなんですよ。
なるほど。
でここで、鈴木さんがおっしゃってられるのは 100W じゃないと更新できないと思ってたのでって書いてあるんですけども、うん、結局帯域がものすごく狭くなってデジタルになるので、うん、W 数を低くしても SN 比が良くなるんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。
それで QSO ができるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。はあはあはあ。どういうことかよく分からなかったんですけど、この神田 OM の JH0PCF 神田 OM のホームページがとっても役に立ちます。
ちょっと見てみます
これ、うん、見てみてください、もうフリー DV って打つとすぐに出てきます。
へ
そうするとあこうやってやればできるのねと。で今包括の免許になってるけど、もう HF の下のバンドだとそれ包括の免許に含まれないけど、28だとこの、うん、モードも包括されるよとか、そういうことも書いてある。
そうなんですか、うん、あそれは安心ですね、
う
ん、
そういうことも書いてありましたんでね。
フリー DV だからめっちゃ怖い話かと思いましたね。
ああ、そっちの DV じゃないんですね、
はい、
そういうことじゃないんですよ、デジタルなんですね。
なるほど
鈴木さんありがとうございました、私も小浜さんもやっとこのフリー DV を知ることができましたありがとうございます。
ありがとうございます。
さて私の活動報告としましてはですね、ずいぶん前、もう4年ぐらい 前になると思うんですけども、東京理科大学の博物館に行ったっていうお話をしたことがあるんですね。
ありました。
東京の飯田橋にある東京理科大学、ここに博物館がありまして、うん、まあ立派な博物館でした。そこの博物館、さすがに理系の大学ということでですね、
うん、
もう計算機の歴史というかですね、もうそろばん計算尺、それから手回し計算機、そしてパソコンよりも前のマイコンの時代、うん、でパソコン、それから大型コンピューター、いろんなものが展示してあったんです、
はい、
もうそれ見るだけに1時間以上ね見てね楽しめたんで、
うん、
その後行こうかなと思ったらコロナの前に一回リニューアルのために閉館しますということでお休みだったんですね、
はい、
でやっとコロナも明けたしリニューアルが終わりましたということで、見に行けるっていうことになったんで、今はその代わり予約しないと行かれないんで、
なるほど、
先に1週間ぐらい前に予約をインターネットからしまして、先日予約取れたんで行ってみました。まあ行ってみたところ平日だったんで私しかお客さんいなかったんですけども、行ってみたところ、そういうコンピューター類の展示は一切なし、それから昔はですね、その横にですね、まあオープンリューとかオーディオとかですね、そういう古いものの展示もあったんですけども一切なし。
ほう。
何があるかっていうとですね、この近代科学資料館という名前なのですが、うん、結局この東京理科大の歩みみたいなものが展示してある博物館というかですね、歴史を語る館になってしまったんですね。
あら。
で中身はとってもリニューアルしたことによりましてですね、中身は洋館のようなですね、綺麗な室内になってまして、落ち着いた、室内に作り変えてあったんですよ、
はい、
ただし置いてあるものはそういうコンピューターあるいは一切なし、一切なし、
寂しいね、
ないので、オーディオとかそういうのも一切なし。ただそのね、東京理科大が最初こういうとこから始まりましたよとかいうビデオがずっと流されていたり、
うん、
昔の卒業アルバムみたいなのがあったり、
はいはい、
そういう博物館だったんですよ。で、私が行った時にですね、その学芸員の方が私お話しされてまして、うん、卒業生の方ですかっていうか、いやとんでもない、私は違うんですけど、実は前に見に来たんですよっていう話から、その学芸員の方も、うん、いや実は昔のあのコンピューターを見たいっていう方がいっぱいいらっしゃいまして、私も実はそう思ってるんですが、大学の移行でこういう内容に博物館が変わってしまったんですよと。
残念です、
うんうん、でそのコンピューターはどうしたんですかって聞いたら、全部一応蔵に入れたんですよ。
ああ、よかったよかった。
蔵に入れたんですけども、まあ、蔵に入れたっていうことだけじゃね、もったいないし、そのままになっちゃうんですよと、
うん、
でどこに行ったか逆に分かんなくなっちゃうんで、うん、その学芸員の方としては、実は本当はね、博物館をもう一回作りたいんだと、
はいはいはい、
で今ここの飯田橋だったら無理だから、野田っていうところにもう一つキャンパスがあるんですね。
知ってますよ。
広いんですかね、
野田ね。あれ東武電鉄の駅の近くにあるんですけども、
そうですか、
あの野田アーバンライン、
あ
の広いですよ。
あ、そうですか、
うん、
その学芸員さんには野田だったらできるから、そこの館一つ使ってても、もう一回あの大型コンピューターからそろばんから全部展示したいとおっしゃってました。
いや、野田だったら見に行きますよ
あ、見に行きます。
もうキッコーマンの醤油の博物館見た後、野田の理科大で決まりだねみたいな感じで。
そうかそうかそういう方法があるんですね、学芸員の方もぜひそういうのができた暁には皆さんバスで来てくださいねっていうようなことを言ってました。
ということは何ですか、今は近代科学資料館ではなくて俺たちの大学資料館になっちゃったってことですか、うん、
その通りでございます。
残念、
理科大歴史館になったということでございます。
こういうねことになっていくと、だんだんとダメになっていくんですよとか言って
さあ、お時間になってきましたので、ここで音楽に行きます。エンディングで時間が余ればもう少しお話し続けたいと思いますが、音楽に行きましょう。ジュゲームという曲ですね、国分博子さんが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う、無事無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、さくら。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、
はい、
ジュゲームというのがね、うん、あの落語にありますけど、ね、
はい、
ジュゲーム、
はい、すり切れですね、
すり切れ、ポンポコピーのペッポコ、はい、ペッポコピーかとかありますけども、
はい、
あれ思い出しますけど、
ね、は
い、
水です
ね、はい、さて、メールが来てますので読ませていただきます。
はい、
こちら、皆さんこんばんはということで、JR6IMO 藤井さんからです。ありがとうございます、はい、6月から長かった種子島生活も終わりまして、
うん、
会社の移動で転勤することになりました。あ、
こちらの方は QSI じゃないですか。さっき北さんは QSI 今年はなかったですって言ってるんだから、
こっちは QSI になっちゃいましたね。
今度藤井さんは種子島から QSI になったんだね。
どこに行ったのかな、
うん、読んでみましょう。
島生活は不便なこともありましたが、周りに障害物もなく、うん、ノイズも少ないので無線をするには FB な感じ。
そうだよ、絶対いいと思う。
確かにね、うん、うちすごくても HF 出れない、
出れないもんね、うん、ね、東京はね、
昔と違い通販での買い物もネットで簡単になり、
うん、
小浜さんのコーナーの影響もあり、自宅も楽しく行うことができましたってありがとうございます。
小浜さんのコーナー
まあね、確かにね、QSY 先は東京、
お、東京なんだよ、やっぱり
こっちか、
東京だ。
都会なので無線ができるのかどうかちょっと心配です、
うん、今もう答えを先に
言っちゃいましたね。 HF ダメかなって書いてあります、UV だけでもアンテナ立てられればいいのですが、もしダメなら D スターか、ワイヤーズ X、八重洲のやつですね、
うん、
それか移動しての運用かなと、
うん、
アンテナ立てられてもノイズやインターフェアとか無線をするには心配事がいろいろとあります、
うん、
私と違って X はやつ、ムカデの心配しなくてよいこと。
あ、そうだよ、
ムカデ多いんだ。
ムカデ多いんだよ、種子島
は。おしゃれな店に行ってショッピング楽しめること、
うん、
島にはない、 某フライドチキンやハンバーガーショップ。
あ、フライドチキンとハンバーガー食べたい。
あの白い服を着たあのじいちゃんの、あのプラスチックのあれがあれ、
そうですね、
はい、まあそういうことで大喜びですと。東京なので FM ブルー湘南が直接聞くことはダメだと思いますが、うん、
聞けないかもしれない。
そうですね、うん、今まで同様ネットで聞き続けるつもりです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。引っ越しが済んで落ち着いたら近況ご連絡しますということで、ではではということで、
はい、
ありがとうございます。
東京に決めづらいですね。お待ちしております。
お待ちしておりますけどもHF ね、確かに大変ですよね。
そうですね、
うん、うちはねノイズ源探してるんですけどね、うん、
まあ小浜さん家じゃなくて近所から出てる場合もあるしね。
よくわかんないのは、うん、あの駐車場にあのアンテナ立ててやると、うん、綺麗に聞こえるんですけども、うん、家の中に引っ込むと途端にダメなん
ですよ、ね、あ、じゃあやっぱ家の中だ。
家の中どっかなんでしょうね。
どっかだ、
うん、もう嫌になっちゃいますね。
いや奥さんがノイズ源をどっかにしまってるのかもしれんよ
どういうことですかそれ。
むせ打ちでやらないように。
やらない何か、
うん、
そんなんなんか
床の下になんかノイズ源があるかもしれんよ。
ロシアとアメリカの大使館じゃないんですから
かもしれんよ。
なんかね、そう話で聞いたことによると、あの大使館内で喋ってる音声をこう聞きたいと、
うん、
そのためにどんなことをするかっていうと、僕が昔聞いた時はその窓ガラスにレーザーを当てて、その反射でこの
振動を、
そう窓ガラスの振動を
拾うんだ、
拾うっていうのを聞いたんだけども、他の方法としてあれです、マイクロ波を当ててやるんだと。でそうすると中にいる人たちが電子レンジ状態になってしまう。
あ、焼けちゃうんだ、
うん、でそれでなんか一時期両大使館のその健康がすごく害した時があって、お互い申し合わせでもうそれはやめようと
申し合わせで
ったら申し合わせっていう話があっただのないの、これはあくまで噂ですよ、
うん、
というのを聞いて、まあ主に電波の話としてね、
なるほどね、
そうそういう話を聞いたことがありますよ、うん、ですからまあ皆さん
笑い話だ、
頭上と体の健康には気をつけていただきたいと思いますけども。
そうですね、
ね今ちょっと机の上に並べてるのはですね、はい、前あのレーザーで焼き切ってあのそう組み立てる、
はい、やっとコイルが巻けましたね。
コイル巻いて、
さすがコイル大臣
大臣
大臣
大臣、まあアンバサダーとでも言ってほしいですとか言って、これが前作ったやつで、
はい、
まあ、ぶっ壊れたところあるんですけども、うん、細長いコイルですよね。あんなこれで中にこう物を入れたらということなら、まああっという間に壊れちゃうと、
うん、
だ強度も大事なんだということで、強度重視して作ったのがこっちのコイルなんですよ、
うん、そう
で、でもなんかまだちょっとしっくりこないということで、もういろいろと改良に改良を重ねて、
すごいな、
行き着いたのがこちらです。
これすごい、またできましたね。
はい、
なんか
あの、うん、回転にも強くて、こうちょっとしたこうわーっとこう押しにも強いんです、うん、
形としては縄文式土器みたいなものがあるよね、これね。
そうですね、まあ、作った後ですね、こうボーンと遠くに投げたりとかいろいろとやって、ある程度の強度があるということを、まあ、
へ
ー、しかも軽い、
軽いね、軽い、これは軽い、
はい、うん、これでねちょっとアンテナ作って、まあ、ハムフェアに持っていきたいかなと思ってます。
おお、展示するんですね。
ハムフェア、あの参加しますよっていうことをそういえば言ってなかったですね、
うん、参加する予定ですね
予定です、
予定でおります。
1話のノミネートしましたけども、はいはい、ひょっとしたら審査で落とされるかもしれない。
そうね。
そんなことあんのかな。
お前ら悪いことばっかりしてるから、悪い放送やってるから来るなと。
来るなと。そんな、そんな悪いこと僕らやってます。
いやいやいやいや。向こうさんにしてみればそうかもしれないです。
そうなんですか。
向こうさんにしてみれば。私たちは何とも思ってないけどね。
いや
ありますよ、まあね。そういうこともあります。
あるんですかね。
まあ半分ぐらいに出る予定ではあります。
一応予定ではあるんですよ。
まだ詳細決まりません。
ええ。ですけど、まあ、その時にいろんな、なんか今まで作ったわけのわかんない物を、ね、うん、持っていこうとは思ってますけど、
うん、
まあ、こういうふうなのをやってますということと、うん、もう一つこれ、あの、まあ、これでもともとはアメリカの人が設計したのかな。
これはなんだかわかんないです
マイクロ SDX っていう一つのプラットフォームがありまして、
はい、
でそれを、まあ、設計図通り組み立てますとこうなりますよっていう、
キット
ですけども、うちはあの申し訳ない、あの時間がなくんで完成品
を、完成品があったんです、
はい、
おいくらぐらい、何ドルぐらいです
か。これそんな高くなかったと思う、2万もしなかったんじゃないかな。
200ドルですか。
200ドルしなかったと思う。
あ、安いですね。
どういうものかというの、うん、HF の無線機なんです、
うん、
で、まあ、5W ちょっとぐらい出るようには作ってあるんですけども、うん、 HF で、3.5 メガから20メガぐらいまで出るのかな。フォンもいけちゃうんですよ。
SSB が出るのね。
SSB が出るんです。
すげえ。
CW だけじゃなくて、うん、でこの大きさ、横幅は10センチもないです
か。これね、ちょうどね、いわばね、このケースはね、名刺ケースよりちょっとちっちゃいぐらい。
あ、そうです、そうです。名刺ケース、
名刺ケースって名刺カウント入ってる箱
ね、 ケースね、うん、それのちょっと分厚さがあるぐらいかなっていう。
そうだね、
うん、分厚さもこれ、まあ、5センチあるかな。要するに、うん、飛び出してる、つまみが飛び出してるんで、
う
ん、
そういうの別にしてね、
別にすると、うん、多分箱の部分はまあ 2.5 センチぐらい、まあ、
こんなもんだと思うよ、この名刺、
で非常に軽いんですよ、うん、これはなかなか持ち運んでなんか旅行先でやるには便利かなと思うんですが、うん、
はい、
噂によるとスプリアスをクリアできないんじゃないかという話を聞いたことがあります。
へー、ばらまいてんだ。
わかんない、これ通した人いるのかな、これ総通の方。
へ
ー、もしね、こう写真見て、あ、これうちやりましたよっていうのあったら聞かせてほしいんですけども、うん、なんかスプリアスが結構ひどくて、うん、ダメじゃないかという噂を聞きました。
そうか、
誰か計測してないかな、これ。
あ、
まあ、そんなんでね、こういうのとか、あとこちらね、外出先で使えるバッテリーということで変なの、持ってきましたけども、こんな感じでね、
すごい
画面が出てきて、バッテリーなのに画面がついてて、で 12V の端子があるんですけども、ここ 0.1V 単位でこう微調整できちゃうんです。なんか世の中すごいことになりましたね。
両方とも中華製ですか。
あ、まあ中華製であるんですけども、これね、クラウドファンディングで出資したんです。
ああ、そうなんですか。
でも確か設計者中国人だったような気がするな、これ。
じゃあこれ、こっちは高いでしょ、バッテリーは。
もうもう、こっちはもう、だって正規の
500ドルぐらいした。
あそこまで、でも行ってるかもしれないですね。
うーん、
ちょっと買うの躊躇して何日か考えたぐらいです
か。そうですか、じゃあ損害したかもしれないですね。
はい、こっちは安いし
2万ぐらい、
はい、まあ興味あったら皆さんちょっと調べてみてください。
わ、はい、かりました。はい、では音楽です。野原、これはクラシックの曲なんですけどね、知ってますかね。ノブサンズという方が演奏してます。聴いてください。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、私の活動報告の時にですね、東京理科大の博物館に行ったっていうお話をしたんですけども、
はい、
まあそこで少しこう気が落ちてしまったんですよ。昔のような楽しくことがまなくてですね、
うん、
その後はですね、その下にあります数学体験館というのがあるんですね。これも理科大がやってるんですけど、そこはですね、
はい、
まあ面白かったですよ。数学とかですね、はい、まあ、いろんな、まあ、数学に関するもの、その、はい、三平方の定理がどうしてこうなってるのかとかですね、そういうのを面白おかしく見せてくれる。で、体験しながら分かるんだよ。これ三角形と三角形こうなるかこうなって、面積が一緒になるかどうだよっていう話をしてくれる、ちゃんとそのインストラクターがですね、多分、理科大の院生の方かなんかがアルバイトでやってると思うんですけども、
は
い、その人がね、いろいろ説明してくれて、そっちは1時間いましたよ。面白くて。面白くて。ですから皆さんもぜひ予約して、その資料館だけじゃなくて数学体験館も行ったらいいと思います。
なるほど、
はい、では音楽に参りましょう。最後はですね、荒野の七人、映画知ってます？
はいはいはい、
ね、この曲を華々しく聴きながらお別れしたいと思います。 もう6月なんでね、うん、もうジメジメして嫌な季節なんですけど、最後にこの曲でぶっ飛ばしたいと思いますではまた次回6月の半ばにお会いしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、藤夢宣伝機株式会社の提供でお送りいたしました。